We've been going through the book of Matthew, and today we're in chapter 25.
マタイの福音書をずっと学んでいます。今日は25章になります。
And we've taken a couple of weeks off. I was on vacation, and then they had a special or topical message last week, so it's been a couple of weeks.
ちょっとですね、何回かバケーションを取らせていただいたので、先週はまあ、ちょっとトピック的なメッセージをやって少し日にちが前回のマタイの24章から少し日にちが空いています。
So we kind of left off right in the middle. This, you know, chapters 24 and 25 go together. They're what's called the Olivet Discourse. It's when Jesus was on the Mount of Olives talking to his disciples.
なのでちょっと間が空いてしまって、ちょうど私たちは真ん中にいたんですけど、24章と25章がですね、合わせて、オリーブ山の説教というふうに呼ばれている箇所になります。
And the context of the chapters is found way back at the beginning of chapter 24. The disciples asked Jesus, "What will be the sign of your coming and of the end of the age?"
で、これらの2つの章の、まあ、文脈としては、まず弟子たちがイエスに対してこのような質問をしました。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうかと。
And so everything after that in chapters 24 and 25 is really Jesus' response to this question.
ですからその後のこの24章25章というのは、実はこの弟子たちの質問に対する応答としてイエスが答えておられるということです。そして、この将来どういうことが起こるかということについても語っておられます。
And he goes all the way out to the his return when he's talking about the future.
そしてこの将来のことについて、ずっとその先に、やがてもう一度主が戻ってこられる時のことまで言及しています。
And at the end of chapter 24, in verse 44, he gives them this exhortation. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour that you do not expect.
そして24章の終わりのところに、まあ、イエスがここで弟子たちにですね、勧告を与えていますけれども、44節のところで、だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのです。
And so now that sets us up for chapter 25.
そして、25章に入っていきます。
And let's read 1 through 13.
はい、では、25章の1節から13節を日本語でお読みします。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは、灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし、賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。
In ancient times, there were, when they got married, there were actually three phases they went through.
この昔はですね、結婚というプロセスに対して3つの大きなステージがありました。
First of all, there was the engagement. Oftentimes, the parents would do that. They would meet and say, okay, my son and your daughter should get together. And there was kind of an engagement. There was an agreement. Okay, they're going to get married.
まず最初の、1つ目のステージというのは、婚約です。大抵の場合は、両方の父親が、 あって、そして、まあ、そこで自分の娘と息子を結婚させようというそのような契約を結ぶ、正式に契約を結ぶ、まあ、その婚約というものがあります。
And then after that, there were, the second stage was a betrothal period when they would actually, you know, make promises to each other. They weren't married yet. They were betrothed. That's what we would think of as an engagement. But it was a little stronger than an engagement. And this betrothal period usually lasts about a year.
で次のステージとしては、今度は婚約時代というのがあります。これは、お互いが今度は互いにこう約束をし交わし合って、そして、まあ、婚約している状態。これは大抵、結婚する前約1年ぐらいの間、この婚約時代というのが続きます。
And then the final thing was the wedding itself. And that would take placeAnd on that day, they didn't have a set time. They didn't just say, okay, you know, the wedding was going to happen at 10 or 2 in the afternoon. It just, sometime during that day, the bridegroom would come, and when he came, then he would come and get his bride, and that would be, then they would begin the wedding feast.
そして3つ目のステージが、いよいよ結婚式ということになりますけれども、当時、この結婚式は、特に何時からという時間が設定されてたわけではありません。まあ、日中いつでも、いつこの花婿が来てもおかしくない状態で花婿が花嫁のところに、をもらい受けに来るというかやってきて、そしてそこから、まあ、結婚の披露宴が始まってきます。
And so this parable is like the third stage
ですからこの今読んだ例えの話というのはこの3番目のステージの時。
I was thinking, this is a lot different. Nowadays, I remember when I got married, I had to wait for my bride. I was there first and I was waiting for her to come. But in this time, it was there waiting for the bridegroom to come.
私が結婚した時はですね、私は前に立って結婚式の時私は前に立って花嫁が入ってくるのを、まあ、一人で待っていなければいけなかったわけですけれども当時は、花嫁の方が花婿が来るのを、まあ、待っているというそういった状態でした。
Okay, so now here we are. There are five foolish brides, bridesmaids and then five wise ones. The difference between them was the wise ones had oil with them.
ここに、5人の愚かな娘と5人の賢い娘が登場してきますけれども彼らの違いというのは、この油を灯火の油を持っていたかどうかということでした。
Now the five foolish bridesmaids looked, they appeared like they were ready. They were dressed up, they were there, they, you know, but they didn't have oil.
この愚かな娘の方もちゃんとこの衣装をつけてですね準備が整えられているかのように見えましたけれどもでも彼女たちは油を持っていませんでした。
That's the difference. They weren't prepared. They didn't have their oil.
それが、まあ、違いですね。 彼女たちには十分な用意ができていなかったということです。油がなかったということです。
Now throughout the scriptures, oil is a symbol of the Holy Spirit.
この聖書全体を通して油というのは聖霊を表しています。
In Romans 8:9 we're told that having the Holy Spirit is really what makes a person a Christian.
そしてこのローマ人への手紙の8章の9節を見てもこの御霊があるということが私たちがクリスチャンであるということがわかるという
It says here in Romans 8:9, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Now, if anyone does not have the Spirit of God, he is not his.
ローマの8章の9節です。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。
Now the context of what Jesus is saying here of these parables is to be ready for his coming.
ここの例えの中で、言わんとしていることというのは、イエスが私たちに、まあ、進めているのは、準備 していなさいということです。主のが戻ってこられるときに準備をしていなさいということです。
And there's only one way that a person can be ready to meet Jesus, and that is if they are born again by the Spirit of God.
そしてこのイエスと出会うその準備というものは唯一もう一度御霊によって生まれ変わるということです。
As Jesus told Nicodemus, unless you're born of the Spirit, you can't enter the kingdom of God.
イエスはニコデモという人に言われました。新しく霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと言われました。
And you know that this is something that every person has to do personally.
そしてこれは一人一人が個人的に、しなければいけない必要のあることです。
No one can, you know, give you their oil, so to speak. You know, everybody must have the Holy Spirit. It's a personal thing. It's a personal relationship with Jesus, and we all have to have it.
誰もあなたに油をあげることはできません。これは一人一人が個人的に御霊を受け取っていかなければいけない。
Everybody,
ということです。
Each of us, we personally receive Jesus. We personally, He comes and lives in us in our hearts through the Holy Spirit.
一人一人、私たちがはみんな個人的にイエスを受け入れて、そして御霊に生きていただく必要があります。
And that's what it means to be saved.
それがいわゆる救われるということです。
Because some people hear the gospel and they kind of like it, and they know the Bible and the things of God, they're attractive, but they think, well, someday, you know, I'm just gonna wait and see. I'm not quite ready.
ある人たちはこの福音を聞いて割とそれいいなと思って耳を傾けます。そして、イエスを受け入れる必要があるのかなというふうに感じたりする人たちもいますけれども、それでもなかなか応答しきれなくて、いや、私はでもまだちょっと準備ができていません。
I mean, they may look, you know, like, you know, they're around the things of God, they might appear, but they haven't done that. They haven't accepted Jesus. And sometimes there's a feeling like, I'll do it someday.Someday, you know, before I die, I'll probably do that.
何かこう福音に触れてることが好きで、そういったところによく自分の身を置いているにもかかわらず、でも個人的にイエスを自分のうちに受け入れてない。まあ、いつかそうしますと。でもまだ自分は準備ができてないからと。
But Jesus warns, you don't know.When I'm coming, when I come, it's going to be unexpected. So, you know, it's not wise to put. That's not something you want to put off.
けれども、イエスはここで、主は戻ってこられるのはいつかはわからないと警告を与えておられます。いつかわからない時に戻ってこられるわけですから、その受け入れるのを先延ばしにしてしまうというのは決して賢い選択ではない。
The time to receive Jesus is now. You know, that's what the Lord is saying. Now is the time.
イエスを受け入れる時というのは今です。それが主が言われることです。今が救いの時です。
Now he's going to talk more about this, the same theme, and let's move, carry on verse 14 through 30, all the way to 30.
イエスは同じテーマについて続けて語られます。14節から30節までお読みします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来てもう5タラント差し出していった。 ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、1タラント預かっていたものも来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが、主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。
So in this parable, a talent is a unit of money.
このタラントというのは、当時使われていたお金の単位です。
And it was actually, it was a very significant amount of money.
そして実はこれは非常に大きなお金になります。
One talent was worth 3,000 shekels.
1タラントが、3,000 シェケルの価値があります。
And, so a shekel was worth about 4 days' wages.
そして1シェケルはだいたい4日分の、お給料に相当する価値のものです。
So you figure one talent, that's about 3.5 years' worth of wages.
ですから1タラントと言っても約3年半分ぐらいの、お給料ぐらいのお金だということになります。
So this, even the guy that was given one talent, he was given something of great value. Don't, you know,It's not like, you know, he flipped him a coin and said, here, take care of this. It was like he was given a lot of money.
ですから、1タラント与えられた人も、実は非常に大きなお金を与えられたということになります。ただ、単にコイン一つを与えられたわけではなくて、価値のある、ものを預けられたということになります。
And so when you apply this to, when we apply this to our lives, this parable to our lives, It's, we should remember that each of us has been given something. Our lives are of great value.
ですからこれを私たち の, 生活に適用するときに考え適用するときには、本当に私たち一人一人が神からどれだけその神から与えられているものがどれだけ価値のあるものかということをまず考える必要があります。
Now each of theseGuys, it said was given according. Verse 15 was given a, these talents according to his own ability.
15節にありますけれども、この一人一人はその各々の能力に従って、与えられたというふうに書かれています。
This man gave his servants talents according to what he thought they could handle.
この主人は一人一人にその人が扱うことのできるだろうと考えられた範囲のお金を渡しました。
You know, sometimes we may compare ourselves to someone else and feel that God should have given me the same. He should have given me, it's kind of unfair. I should have gotten what he got. I should get the same.
私たちはよくこう人と比べてしまいます。そして、周りと比べて、これは不公平だ。私ももっとあの人と同じだけもらうべきじゃないかというふうにいろいろと判断することがあります。
Well, there's a big problem with that. The biggest problem is we can't see accurately.
でも、一番大きな問題は私たちは正確にこう見ることができないという ことがあります。
We don't know what their lives are really like, what another person's life is really like. We don't know the challenges. We don't know. We were very limited in what we know.
私たちには他の人たちがどのような試練に直面しているのかとか、どのような人生を送っているのかというのを正確に測り知ることはできません。私たちには限界があります。
So we can't judge accurately.
ですから正確に判断することはできないわけです。
And often I have found that when a person looks at another person's lives, we tend to judge them idealistically. We tend to you know, it seems like, oh, well, they've got everything. And we don't, it's not realistic.
で、私たちが他の人たちをこう比べて、他の人たちを判断しようとするときには、ついついこう、いい面ばかりを見て判断しようとしてしまいます。 あの人は全部こういうものもああいうものも持っている人、そのようにこう理想的な目を持って見てしまって、現実的に捉えようとしないというところがあります。
And for that matter, we don't even know our own selves that well.
そして、そういった観点からいくと、私たちは実は自分自身のこともよくは分かっていないと思います。
We don't really know what we're capable of.
私たちは自分がどれだけのものを扱うことができるか、処理することができるかということをよく分かっていません。
And that's why the wise thing is just trust God. God does know.
だからこそ神を信頼するということが本当に賢いことです。神はすべてをご存知ですから。
He knows what He's given you in your life. He knows what He's doing.
神は何をどれだけあなたに与えているかということもご存知ですし、すべてご自身が行っておられることをよく分かっておられます。
And he doesn't give you more than you can handle.
ですから私たちが扱うことのできないほどのものを与えるということはなさいません。
Instead, the wise thing, the wise attitude is to try to be faithful.To what God has given you. Do the best with what God has given you.
ですから、この賢い応答というのは、神が自分たちに与えてくださったものに対して、本当にただただ忠実になるということです。
And there, you know, there's real freedom in this.
そしてそこには実は本当の意味での自由があります。
Because the whole world is caught up in this idea of comparing themselves to one another. People basically.The motivating factor in this world is people are insecure. And they're insecure because they're constantly trying to compare themselves to someone else. They're trying to validate themselves.
この世というのはもう本当にみんなお互いにこうお互いを比べ合って、そういうことに夢中になっている世の中です。そして人々は不安がありますから、何かを行うにしても人と比べてこう比較することによって何かを行う、そしてそれによって人と比較することで自分の価値を判断するということが頻繁に行われています。
And there's never a place where people are satisfied. There's never a place where they think, oh, I'm okay. People are constantly being driven and they never get to where they think they want to get.
そしてそこには決して満足するということはありません。もうこれで自分は大丈夫ということはなくて、常にこの比較によって自分は何か行動を動かされて、そして、いつもその不安の中に置かれているということになります。
the sad thing is that the image that people have and they're chasing after, they think, well, I should be like him or I shouldIt's oftentimes it's not even real. It doesn't even exist. It's only in their own minds.
そしてしばしばですね、この人のようになりたいというその自分が持つイメージというものは、往々にしてそれは現実のものではないことがあります。そして、さらにそんなイメージなんて実は全く存在していないということもあります。
But seeing your lifeIf you look at your life as something that the Lord has given you, that this is your thing, this is what the Lord says, I'm giving this to you, and then focusing on how can I be faithful to that, there's real freedom in that. There's joy in that.
けれども、もし 自分に与えられた人生はこれは主が与えてくださったものだ。主があなたにこの人生を預けますと言って託してくださったものだというふうに捉えるならば、私たちはそれに対してじゃあどういうふうに忠実に生きることができるだろうかと考えられますし、そこには真の自由があります。
It gives you a reason. It gives you a purpose to live. And it's something real.
そしてそれが私たちに本当に生きる目的を与えてくれて、それが本物の確かなものを、確かな目的を与えてくれます。
And it's the reason we were created. When we do that, we're living in harmony with God. And it's the reason we're created, to bring glory to God through our lives.
で、私たちが、この与えられている人生の目的というのは、私たちはこの神によって作られて、神がそのこうあってほしいと思って作られた、その目的が一人一人にあるということです。
Well, in the story, the man with five talents earned five more.
この話の中では、5タラント預かった人はさらに5タラント儲けました。
The man with two talents earned two more.
2タラントの人はさらに2タラント儲けました。
And they were both commended as being good and faithful servants.
そして両者とも良い忠実なしもべだというふうに褒められています。
And that's all that God is looking for in anyone, faithfulness.
それが神が常に求めておられることです。私たちが忠実であるということを求めておられます。
And if you look at essentially the reward that these two guys got was the same.
そして本質的にこの二人が受けたこの報いというものは同じものです。
It says they were given charge over many things.
あなたにたくさんのものを任せようと言われました。
And they were told to enter into the joy of their Lord.
そしてまた主人の喜びを共に喜んでくれと言われました。
But then there's this guy with one talent, and he took it and hid it in the ground.
でもそれに対してこの一タラント預かった人はその預かったものを地の中に隠しました。
And his master was angry.
で、主人はそれに対して怒りました。
And his excuse to his master was, I thought you were a hard man. I was afraid of you. I didn't want to lose this thing that you gave me.
で、その1タラント預かった人の言った言い訳というのは、あなたは怖い方だと思いましたと。だから、あなたのお金をなくしてしまうのが恐ろしかったんですという、そういった言い訳でした。
He said, you're a hard man. You know, you reap where you don't sow.
あなたは厳しい方なので、まかないところからも刈り取る方です。非常に厳しいイメージを自分の主人に対して持っていたと思いますけれども。それに対して、この主人はこの人に悪い怠け者のしもべだと言いました。
The truth isAll of us, every human being, has been given life by God.
実は私たちすべての人間はこの命というものを神から与えられています。
And the Lord has a right to expect us to use our lives for Him.
そして主はこの私たちに与えられた命を主のために用いるということを、期待しておられます。
And yet, most people in this world, you know, they live their lives for themselves.
でも、この世の、ほとんどの人、多くの人は自分自身のために生きています。
Most people see their lives as something they gotta protect.
多くの人たちは自分で自分の人生を守らなきゃと思っています。
Keep it, you know, do the try to.Try to protect yourself. Minimize all risk. Take and get the most you can.
できるだけリスクは最小限に抑えて、そしてもう得られるものはできるだけ得ると、なんとかしてこう自分で自分を守ろうとしています。
And most people's motivations are really self-centered. They're self-protecting.
そして多くの場合、その動機というのは自己中心であったり、自己を守ろうとする、そういったものから出ています。
You know, that's the way people see their lives. Because most people see their lives as their own, and everything else is in protecting their lives, or even they may view God in that way. How can God help me? How can God make my life better?
多くの人たちは自分の命とか自分の人生というものは自分のものだというふうに考えています。ですから、すべて周りのものはどうやってその自分のこの人生をより良くしてくれるんだろうか、助けてくれるんだろうかというふうに、すべて周りのものをそのように捉えます。神ですら、神は自分の人生をどうやってさらに良くしてくれるだろうかという、そういった対象として見ています。
But the right way is to see your life to say, hey, this life that I have, everything I have, it's been given to me by God. This is something He's given to me, and I'm kind of responsible for it to Him.
けれども、正しい見方というのは、この与えられ、この自分の命とか自分の人生というのは、主から与えられたものであるという、そのような考え方をしていくと、じゃあそれに対して自分はどういう責任を持っているんだろうかというふうに考えることができます。
And you know, our God is not a harsh taskmaster. He's not a person that reaps where he doesn't sow. He's gracious, loving, and kind.
そしてこの私たちの主人である神という方は、このその、厳しい主人で、まかないところから刈り取るようなそういった方ではなくて、本当に恵みに満ちた愛に満ちた神であるということです。
Every one of us has been given something very valuable by God. You've received from God something very valuable.
全ての人が何か非常に価値のあるものを神からそれぞれが与えられています。
No one's life is insignificant.
誰一人として意味のない人生を与えられている人というのはいません。
No one's life is not of any value. Every life is very, very valuable.
どんな命も価値のない命というものはありません。すべての人が、すべての命には価値があります。
And this, it's important that we see it as such, and that we see it as that we use our lives to glorify Him.
そしてそのように見ることができると、私たちは、この人生を使って主を褒めたたえることができます。
and I stress this, your life is of great value.
ですから私は強調したいんですけれども、皆さんの人生というものは非常に価値のあるものです。
Because I know the messages that come from the world, and I know, you know, the devil is behind it. I know what he speaks into our minds. He wants to try toconvince people your life is of no value.
なぜならば、この世が与えてくるメッセージというのは、その背後にサタンの働きがありますから、それが与えてくるメッセージというのは、あなたの人生には何の価値もないというものだということを私は知っているからです。
Many people think they're, you know, they're jamamono. They're sort of in the way. They're just using up oxygen.
多くのものが、もう本当になんか、この世のいろんなものがもうただただ邪魔者であって、妨げようとするものでしかないという。
But that's not true. That's a lie.
そういったメッセージが来ますけれども、でもそれは真理ではありません。これは偽りです。
And so, you know, when you see and realize my life is of great value, and I'm responsible to the Lord for it, it's something that it's a beautiful thing. It really gives meaning to life. That means I should use this life to honor Him.
ですから、神に与えられたこの命、人生というものは非常に大きな価値のあるものだということを、そのように捉えることによって、主に対してこう責任を持って、どのようにじゃあそれに応答していけばいいか、それを考えたときに、私たちの人生を用いて主を褒めたたえるということができるようになります。
Each of us has something. There's a way that God wants to use you that he can't use anyone else. It's yours. It's unique to you.
そして神はお一人お一人、皆さん一人一人を用いることができます。一人一人それぞれが異なって 作られていますから、それぞれに与えられているものがあります。
There are people that see your life and that your faith, when you walk for God and what God does through you, no one else is going to do it. It's unique. God's plan is for you to be that person.
皆さんが信仰によって歩むときに、それは、皆さんのもの、皆さんだけのものであって、誰も他の人が真似できるようなものではない。本当にそれぞれが、一人一人に与えられたユニークなものであって、そしてそれを通して皆さんのその神に従って歩むその姿を通して、周りの人たちが、皆さんの周りに置かれている人たちがそれを見ることができます。
I mean, your life experiences, your talents, especially the people that are placed in there, they're all, this is all part of this way that God wants you. It's your life.And he has a purpose that he wants to use you for that. And it's very important. It's very valuable. That's what I'm getting at.
神は皆さんに本当にその、I'm sorry.
Oh, okay. Basically, I'm saying the same thing over and over again. It's these opportunities that God puts in our lives. Each one of us has these opportunities. And they're very precious.
私たち一人一人はそれぞれに本当に尊い機会というものを与えられています。そして神が用いようとされるその機会ですね。そしてそれは本当に価値のあるもので、価値のあるものであるということです。
So we don't want to waste your life. You don't want to waste your life by trying to hide it away.
ですからそれをこう無駄にしてですね、自分の人生を土の中に隠してしまうという、そういった無駄なことをしないように、
trying to keep it to yourself.
自分自身の内側でこう守ろうとしないでください。
We want to use our lives to honor God.
どうかそれを使って人生を用いて神を褒めたたえてください。
Okay, let's move on. Verses 31 through the end,
46. 31節から46節を読みします。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。そのとき彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。
Now, when we look at the scriptures seem to describe three distinct times of judgment.
聖書を見ていきますと、大きく分けて3つこの裁きの座というものがあります。
There is what's called the great white throne judgment, pictured in Revelation chapter 20, at the end of Revelation, or Revelation 20, 11 through 15. It's describing, it's a judgment for unbelievers that would take place at the end of time.
まずはじめに白い大きな御座というのがあります。これは一番聖書の最後の黙示録の20章の11節から15節のところに書かれていますけれども、終わりの時に、未信者の人たちに対する裁きがここで行われます。
And the basis of that judgment, if you read there, is whether or not someone's name is written in the book of life.
これはこの黙示録を見ますと、それぞれが命の書に名前が記されているかどうかによって裁かれていくというものです。
And then there's another one is called the judgment seat of Christ, which is written about in Romans 14:10 and 2 Corinthians 5:10.
そして2番目は、今度はキリストの裁きの御座というものがあります。これは、ローマ書の14章10節、または、第2コリントの5章10節のところにも書かれています。
And this is a time when Christians are judged according to their faithfulness to Jesus.
でこの時は、クリスチャンの人たちがイエスに対してどれだけ忠実であったか、それによって、まあ、判断されていくという、そういった裁きの座です。
It's not a judgment of heaven or hell. It's a judgment. It's just like the Lord, you know, giving an account for your life. It's when Paul says, you know, it's kind of like rewards, or you know, it's an accounting of your life.
これは、天国か地獄かというそういった裁きではなくて、クリスチャンの人たちがその働きによってどれだけの、まあ、報いが与えられるかというそういった、判断される場所です。
But the third judgment, the judgment that's written of here, which is the judgment of the nations, it's called judgment of the nations, it seems to be distinct from these other two.
で3つ目が、今読んだ箇所になりますけれども、これが、民族に対する裁きということで、ちょっと他の2つの裁きとは、まあ、異なるものになります。
First of all, there's the time. It says in verse 31, when the Son of Man comes in His glory.
まず、この裁きが行われる時なんですけれども、これは人の子が栄光を帯びてくる時というふうに
Now,
31節に書かれています
。 Now, we've been following these events in chapter 24 and 25, and where Jesus describes the great tribulation.
24章25章をこう読んでいきますと、まあ、将来に起こることをイエスが語られていますけれども、これは、大患難が起こった後の出来事です。
So it seems that this judgment would take placeJust after the Great Tribulation, when the Lord appears, and prior to the millennial kingdom, the thousand-year reign of Christ on earth.
大患難が起こった後に、主が現れて、そして、この地上でキリストが、まあ、千年間治められる、その千年王国が始まる直前の話ということになります。
So the sheep, in this case, the sheep would be the Gentiles who were saved during that Great Tribulation period and allowed to enter into this new kingdom.
ですからここに出てくる羊というのは、この大患難時代に、救われた異邦人たちが御国に入ることが許された人々ということになります。
Now, one reason I don't see this as that.You know, the general judgment on all people of the earth, you know, that to determine who's Christians and who's not, is that other passages of Scripture tell us that when we die, we will be with Jesus.
まずこの箇所のこの裁きというのが、この地上のすべての人たちが、クリスチャンなのかそうじゃないのかという、その判断されるそういった場所ではないという、そういうふうに捉える、まあ、理由の一つとしては、聖書を見ますと、 私たちは死んだ後にイエスと共にいることになるというふうに書かれているからです。
Remember, Paul said, for me to, you know, I don't know what's better. If I die, I'm with the Lord. For me to live is Christ, but to die is gain. I'll be with him.
パウロも言っています。本当に死んでキリストと共にいることの方がより良いけれども、でも、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですというふうに言っています。
And in Thessalonians chapter 4, it talks about that we will be caught up to live with the Lord forever.
そしてまたテサロニケ、第一テサロニケの4章を見ますと、私たちは、この引き上げられて永遠に主と共にいることになるというふうにも書かれています。
And so there's that exhortation in the New Testament to believers that this life of Christ you have with you and to die is just to enter into the presence of the Lord.
ですからこの新約の時代のクリスチャンというのはこの地上で死ぬということはその瞬間に天の御国に入るということになります。
So it doesn't seem to match that you know,That after that happens, maybe we'd be with the Lord, but then come back to some sort of judgment, which would be determined on what we did or didn't do.
ですから、そうやって引き上げられて、死と共にいるようになった後にですね、何かこう裁きの座に出て、あなたはクリスチャンか、本物のクリスチャンかどうかという、そういった判断をされるという、それはちょっと考えにくいと思います。
And that's one of the reasons I see that this judgment is a distinct judgment.
ですから、ここの裁きというのは他の裁きとはちょっと異なっているものだというふうに私は考えます。
It could be that the least of the brethren, you know, one interpretation, the least of the brethren, that Jesus here is speaking of the Jews, who we see in the great tribulation will be persecuted, will above all others, you know, they'll just get a lot of persecution.
でこの中に出てくる、最も小さい私の兄弟たちというふうに書かれている人たちですね。この人たちのことは、この人たちはイエスがここで言われているのは、この大患難の時代に迫害にあったユダヤ人のことではないかというふうに、考えられています。
Or perhaps it could refer to kind of a general principle. It could be referring to Christians.In general.
もしくはですね、一般的に、この兄弟たちというのをクリスチャンの人たちというふうにも捉えることもできます。
But the principle, you know, one general principle we get from this parable is that we shouldn't be indifferent to the needs of others.
でもこの例えから、私たちが、学ぶことができることというのは、まずは、この周りにいる人たちの必要に対して私たち無関心であってはいけないということです。
特に
神の民に対して、神の民のその必要に対して。
And the Lord sees it when you minister to him, when you minister to God's people, it's like ministering to him.
そして主はですね、私たちがこの神の民に対して、使える時にそれはイエスに対して仕えているのだというふうに捉えていてくださいます。
And, you know, when you think of it that way, there's so many opportunities to minister to Jesus. I mean, there's so many opportunities to bless his people or to, you know, just right next to us. You know, we have opportunity all the time to minister to the Lord.
そのように考えると、実は私たちは本当にイエスに仕えるという機会がたくさん与えられているということがわかります。私たちの周りにいる、もう本当に隣にいる、人たちを祝福して、彼らに仕えていくという、その多くの機会が与えられていることがわかります。
So, in closing here, I just wanted to say, remember the context.That we're studied today. The context of these two chapters is an exhortation by the Lord to be ready for His return.
ですから最後になりますけれども、この2つの章ですね、24章と25章のところのこの文脈というのは、イエスが戻って来られるときに私たちは準備をしていなさいというその勧告がここに書かれているということを覚えておいてください。
We need to be ready to meet Jesus.
私たちはイエスにお会いするその準備ができていなければいけません。
And when you read these verses, You know what I get from it is it's an encouragement to see what's really important in this life.
でこれらの箇所を読むと私はですね本当に何が一番大事なことなのかということにこう集中することができると思います。
I don't know, like, if you're like me, it's hard sometimes because I find that I can get focused on things that are really not that important.
皆さんはまあどうか分かりませんけれども私自身は本当にそんなに重要でもない出来事にすぐにこう夢中になってしまうということがよくあります。
And I gotta be reminded all the time, wait a minute, no, that this is, you know, what's really important.
ですから、いつもいつも自分に言い聞かせて、いや、ちょっと待ってと、本当に大事なものは一体何なのだということを言い聞かせる必要があります。
And I believe that's what the Lord wants. He wants us, you know, to be, live our lives with this expectancy of meeting Jesus soon.
それこそ主が望んでおられることじゃないかなと思います。私たちは常に本当にすぐにもイエスに会うことができるというその期待を持っていつも生きている必要があると思います。
So that we would live our lives for him right now.
ですからそれによって私たちは今この瞬間にも主のために生きることができます。
I mean, it's so easy to put things off.You know, and to, maybe you have a good idea, you know, think, well, I'm going to, you know, I really want to live for the Lord. I want to do this. I want to, and I think it's easy to kind of put it off. Yeah, I'm going to get around to this. I'm going to, and then, but it could happen. Your life is over and, you know, wow, I should have done that. I should have concentrated on this or that.
主に仕えていきたい。主のために生きようと言いながらも、いろいろなことを足をこうしようと思うことをちょっと先延ばしにしてしまうということはよくあることだと思います。でも本当にいつ主が戻ってこられるか分かりませんから、その時になって、あ、もっと早くにやっておけばよかったと後悔することにならないように、あまり先延ばしにしない方がいいと思います。
This world is passing away.
この世というのは過ぎ去っていきます。
It really is. I mean, our lives are passing away. My life is going by faster than I wanted to.
私自身の命も本当にすぐに過ぎ去って、私たちの命も過ぎ去っていきます。私自身本当にもっとゆっくりでもいいのにと思うぐらい早くこう過ぎ去って過ぎていく気がしています。
And,You know, my father passed away last year.
まあご存知の通り、去年私の父親が亡くなりましたけれども。
One thing about my father that's I loved my dad.
私は父を愛していました。
And but I look a lot like my father.
でも私自身が本当に父親によく似てるなと思うんです。
And I look and the way I'm aging, the gray that's coming here, it looks just like my dad.
だんだん年を取ってきて、なんかこう白髪の生え方とかも本当に父親に似てきたなと思います。
And last year when I was back at home and we were kind of taking care of some of my dad's things, you know, those of us kids were sort of dividing them up, and I was looking through some of his stuff and I was thinking back on his life.
で去年ですね、父親が亡くなった後に、まあ、家に戻って、そしてその後のこう片付けとかをいろいろとしていました。そして遺品なんかもこういろいろ見たりしていたんですけれども、
And I even thought of some of the things sometimes my dad, you know, some of the things he was worried about or concerned about, and I thought, you know, it doesn't really matter now, it's his race is done.
そして、まあ、その時にいろいろ見ながら父親のその人生というものを振り返ってみました。で、まあ、時にはいろんなことを心配したりしていましたけれども、でも過ぎ去ってみるとそれは本当に大したことではなかったなというのが今わかります。そして彼のレースというのはもう終わりました。
And I thought to myself, you know, I don't know if I'll live to be 88 like he did.
で、私自身のことを考えた時に、私も父親のように88歳まで生きれるのかどうかわかりません。
ButI thought, well, my life's going fast.
もしかしたら私の方がもっと早く
And what's really important, you know, some of these things that I worry about, oh, what's going to happen if that, and it's not really that important.
ですから、 何か私が これはどうしようって心配するようなことも実はそんなに大事なことではなかったりします。
And I think of, you know, the opportunity that I have to live for Jesus. I just want to be faithful because soon we're going to be with Jesus.
そしてその時にその自分が与えられたイエスに対して忠実に歩むことのできるその機会というものを思います。そして、やがて私たちはもう間もなく主と共にいることになります。
And all that's going to matter isYou know, what did I do for him?
その時に何が大事かというと、主のために自分は何をしたかということになります。
And again, I want to stress, our Lord is not this harsh taskmaster that this one servant that complained about his master. You're a master reaping where you did not sow. Our Lord is not like that.
もう一度言いますけれども、私たちの主は本当に厳しい主人ではありません。このまかないところから刈り取るようなそういった厳しい方ではありません。
For that matter, our Lord is not away from us. He's with us every day.
そして私たちから遠く離れたところにおられるような方ではなくて、いつも毎日私たちと共にいてくださいます。
And He's wanting to, you know, engage us. He's wanting us to live our lives.With him in cooperation to his with his spirit, so it's like it's kind of exciting to think that the Lord is going to wants to work through me and through you today.
そして、本当にいつも私たちと共にいて、私たちと一緒に歩んで、一緒にいろいろなことをイエスと主と共にするということを主は望んでおられます。それは考えてみると本当にこうワクワクしてくるようなことであって、自分を通して自分のうちに主が働いてくださって、主と一緒にいろいろなことをしていくことができる。
And so, I mean, it's such an opportunity we have. Our lives are so good. I mean, the Lord has given us a good life. It's good.
本当にそう考えると素晴らしい機会をたくさん与えていただいていて、主は本当に良い方だなと思います。
And for us to meet the Lord is to enter into the joy of the Lord.
そして私たちが主と出会う時というのは、本当にこの喜びの国の中に入ることができる時ということになります。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Dear Father, I see, we see this message that you give us, and you want us to live for you. You want us to be prepared.
愛するお父さん、このメッセージを通して、あなたは私たちに準備をしていなさいと教えてくださっていることを覚えます。
And I just have this.Feeling that you're wanting to speak to each one of us, and I don't know that I did such a great job of explaining it, but I pray, Holy Spirit, that you would make this real to each one of us.
あなたはこのメッセージを通して一人一人に語りたいことがあったということを信じています。私がそれをどれだけうまく伝えられたかは分かりませんけれども、御霊が一人お一人お一人に語ってくださって。あなたが直接伝えたいメッセージを伝えてくださることを祈ります。
Lord, we want to live for you.
主よ、私たちはあなたのために生きたいと願います。
We want to make our lives count for you.
私たちのこの人生を本当にあなたのために捧げたいと思います。
And Lord, if there's anybody that's been harassed, I think all of us at one time or other get this thought that our lives are really not worth that much or we don't have much to offer. Lord, justTake that away. Just blow that away.
私たちがもし自分の人生は本当に価値がないとか、何も捧げられるものはないとか、そのような考え方がありましたら、どうかそれらを今あなたが吹き飛ばしてください。
Take it away, Lord, and just, Lord, replace it with the truth.
それらを取り除いてくださって、真理を私たちの思いのうちに置き換えてください。
And I pray that each of your children would feel your presence in their lives and your encouragement in their lives.
あなたの子供たちお一人お一人が本当にあなたのご臨在を感じ、またあなたの励ましをいただくことができますように。
And fill us with your spirit, Lord.
私たちをどうぞ御霊で満たしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。